聖書を朗読いたします。マルコによる福音書10章32節から45節、新共同訳聖書の新約聖書82ページです。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び12人を呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活する。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが、何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の10人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは使徒を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。以上の聖書箇所より、十字架による栄光と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
さて、イエス様とその12人の弟子たちはエルサレムに向かっていました。途中でイエス様が先頭に立って進んで行かれました。それを見て弟子たちは驚きました。なぜかというと、エルサレムにはイエス様に敵対する人たちがいるからです。そんな蜂の巣があるところに突き進むイエス様に対して驚くのです。けれども、イエス様の身の上に重大なことが起ころうとは誰も思っていません。ましてやイエス様ご自身がユダヤ人などの枠を超えた神の救済計画の要だと誰が知り得たでしょうか。イエス様の言動を見聞きするたびに、その敵対勢力の圧力をも感じるようになっていました。その中で弟子たちはいつものようにイエス様の行くところについていきます。弟子たちには何かが起こるかもしれない、そういう期待と何も変わってほしくない思いが共存しています。例えば豊かに発展していってほしい部分と、自分の愛する人たちは失いたくないとする思いは誰しも持っていると思います。けれども地上の人間社会の中で変わらないものなどありません。社会的に成功した人でもその代償を支払うことだってあるのです。ところで弟子たちは、弟子たちの中でイエス様と共に行動している未来予想図を描いていました。 だから変わらないでほしい。彼らにとっては今のままのイエス様でいてもらいたかったでしょう。彼らの思いを見抜いたのか、イエス様は再び彼らを呼び寄せます。イエス様の話したことは弟子たちの期待を玉砕するに等しい内容です。それはエルサレムにおける十字架刑に処せられる一連の出来事そのものです。このようなイエス様ご自身の壮絶な死を述べ、不思議な復活をも述べているというのに、その後のヤコブとヨハネの行動に私たちは呆れてしまうかもしれません。イエス様の受難について弟子たちはどのように聞いたのか気になるところですが、詳細なやり取りは記録されていません。ですがイエス様がご自身の受難について話されるのは初めてではないという点がミソです。以前に話をした時に弟子のペトロがそのようなことがイエス様の身の上にあってはなりませんと言ってイエス様をいさめたことがありました。その時イエス様からあなたは神のことを思わないで人間のことを思っていると一喝されました。弟子たちからすれば何度聞いてもイエス様の十字架については頭では理解しがたい事柄であります。それは仮に私たちがイエス様の弟子の一人だったとしても同じでしょう。何と言いましてもイエス様が受難のうちに死ななければならないのは弟子たちにとっても受け入れがたいことです。なぜかというと彼らの夢の実現のためにイエス様が必要だったからです。だからイエス様が死んでしまうなんて聞かなかったことにしておきたい。現代で言われる正常化バイアスがかかっている状態かもしれません。では彼らの野望に近い夢とは何でしょうか。二人の弟子が栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと頼み込みました。これはユダヤ人の悲願である失われたイスラエル王国が再建された暁の想定です。その一番の立役者としてイエス様に白羽の矢が勝手に立てられているのです。イエス様の神聖な御業とカリスマ的権威とで未来のイスラエルの王様にぴったりだと弟子たちは考えていました。イエス様と直に接した彼らはガチでイスラエル王国再建の時が近づいてきたに違いないと密かな確信があったのでしょう。ヤコブとヨハネはその時こそ我々をイエス様の右大臣と左大臣にしてくださいと自己推薦しました。このように他の弟子たちを出し抜く行為は仲間の反感を買いました。ヤコブとヨハネが思い描くイエス様が受ける栄光の時とは、このようにイエス様が地上におけるイスラエルの王国の王様になる華々しい様子です。つまり軍事的にも強い力を持つ国家の主です。なんか1940年代に再 見されたといいますか、作っていただいもらったイスラエルの国の今の状況にを言ってるような感じが、いたします。軍事的にもイスラエルは強い国となっていますし、現に今イランをやまたお隣のレバノンを攻撃している、そのようなありさまは本当に典型的に軍事的にも強い国家の象徴的なものだと思います。まあ、現代に再建されたそのイスラエルの国はともかく、その様相は、弟子たちが思い描いているその様相は、イエス様ご自身がお話しした自ら受ける洗礼とは全く一致していません。イエス様は常に最初から主義一貫しています。人の子は祭司長や律法学者に引き渡される、彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡すと言いました。同胞の祭司長や律法学者たちのイエス様への侮辱はよく知られています。また異邦人、つまり総督ピラトやローマ兵による十字架刑執行による屈辱もよく知らされていることです。イエス様がどのようなお方なのか彼らは知らなかったのだから、その罪は許されたでしょう。私たちの認識では、主にパリサイ派指導者、祭司長や律法学者などがイエス様に敵対する人物として頭の中でクローズアップされていると思います。しかしこの記事の中では、ヤコブとヨハネが抱いている願いも、イエス様の真実を真っ向から否定するものとなっているのです。二人の出し抜き行為に怒った十人も同じです。イエス様に敵愾心を抱く人間と同じ穴の無地なとまでは言わなくても、イエス様の弟子たちでさえ自分本位に傾きやすいのです。残念ながら自分たちの願いこそ崇高で神の御前に正しいと思い込んでしまうのも人間なのです。今の弟子たちはイエス様に正しくは従えていないことになります。あなた方は自分が何を願っているか分かっていないとイエス様から憐れまれる存在なのです。神様から見たら自分がどういう分際なのかもわきまえていないとされるのです。私たち人間は己に罪がないと思っている間は、神様の愛を心の内から締め出してしまっているのです。そうすると神様へのお願い事すら極めて自己中心的になってしまうことが往々にしてあるのです。この人間が抱えている罪という大きな荷物を神様は放置せず取り組み続けてくださいます。イエス様がエルサレムに向かうのは、自分の命を捧げるため、罪人である私たち一人一人に仕えるためです。これ、すべてが主なる神の御心と一致しているのです。だからイエス様でさえ、誰が右や左に座るか、私が決めることではないと二人に言うのです。十字架に上げられた時、ことのほか イエス様の右と左には強盗が並べ立てられました。幾度の屈辱と死による苦しみの運命をイエス様は通りました。そして3日後の復活により栄光を見ることを得させられます。その栄光はキリストの苦難の中でのみ現れるのです。イエス様は再び一同を呼び寄せました。異邦人の間では支配者などが権力を振るっていると言います。まさに今の世界を見渡しても、また近しい身の回りの組織などを見ましても、権力者が独裁者のように振る舞い、時に人々を恐怖で支配しています。しかしあなた方の間ではそうではないとイエス様は言いました。彼らはイエス様の弟子たちだからです。イエス様は弟子たちに主の言葉をつなぎます。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになりなさい。一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさいと言います。イエス様は人間が組織や政権のトップに立ちたいという願いをも肯定しています。それとともに人間の罪、賭けがある自分自身の破れをも示唆しているのです。そうでないと私たち人間は権力を握ると途端にいい気になり、傍若無人に振る舞いたくなるからです。しかし自力で成功を勝ち取ったと思っている人たちは、自分の罪や破れを認めがたいことだと自覚しているのではないかと思います。そういう堅くなな人たちのためにも、あらゆる多数の罪人たちのためにキリストは死んでくださったのです。自分がキリストを信じたらすべての人のしもべになれとか、皆に使えるものになれと言われても、実行するのはとても抵抗を感じることです。そんなこと言われると自分と敵対する人の顔が思い浮かんできたり、本当に不快な気分になり、また悪い思考回路に陥りやすいものだと、そういうことも本当に困ることです。私たちの腹の内はろくでもない思いを生じさせるものなのです。しかしキリストが先んじて私たちのために身をもって示してくれたことを思い起こすとき、祈る気持ちが心に湧き起こります。敵対するあの人の顔でもない、他の誰でもないイエス様に習いて、私たちはそうするのです。ところで弟子たちがイエス様の十字架に心打たれ、信仰によって自立するのはもう少し後になってからです。今こうしてイエス様から諭されても、まだ彼らは明後日の方向を見ているでしょう。今彼らが無理解であったとしても、主ご自身が彼らを選び、このように招いたのです。主なる神はイエス様の十字架という苦難の洗礼の御業を通し、 人間にはできないことを示しました。そして私たちが十字架に聞き従うことができるよう門戸を広げてアプローチを続けてくださるのです。この真実は先に救われた者にとっても、またこれからイエス・キリストの名を聞く者にも救いと恵みが及ぶのです。それではお祈りをいたします。全知全能の父なる神様、あなたは救われる資格のない私たち罪人に対して十字架による救いの御業を示してくださいました。私たちの本当にどうしようもない身に染みついたこの罪をあなたの十字架によってあがなってくださり、私たちに救いの門を開いてくださいました。誠に感謝して受け止めたいと心から信じるものであります。私たちの心を自由にしてくださり、イエス様と共に前を向いて歩むことが許されている喜びをどうか一人でも多くの方と共に味わうことができますように、どうぞ教会に一人でも多くの方が足を運び、誠に命のメッセージを聞くことができますように、どうぞ私たちがイエス・キリストの名によってまた洗礼へと至らせてください。どうぞあなたが信じさせてくださいますから感謝です。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをお捧げします。アーメン。